小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は子供の成長を語る昔話をテーマにお送りしましたね。
うん、そうね。子供のことって僕とても大事だと思うもんですからね。今、子育て中の若いお父さんお母さん方にも聞いてもらいたいと思って、はい。いろいろお話ししたのね。
親として安心できるお話でしたね。
そう、そうよ。本当そうよ。うん。
さて、今日のテーマは？
今日はね、はい、今ちょうど2月の中頃っていうのは、ヨーロッパでは謝肉祭の時期なんですよね。はい、なもんですから、ドイツの謝肉祭の話を聞いてもらおうと思ってね。僕、ドイツに1966年ぐらいからしばらくいて、それからその後71年から73年まで2年間いたんですけど、南ドイツの方にですね、うんと田舎に古い謝肉祭の習慣を守ってる村がいくつかありましてね、そこがとっても面白いもんだからね、そこへ何回か行ってるんですね。謝肉祭っていうと、日本では特にテレビなんかに現れるのはね、カーニバルっていうふうに言われてますよね。例えばリオデジャネイロのカーニバルとかね、ものすごいもう踊って派手なものですよね。それからドイツでもマインツだとか、そっちの方のライン川のほとりのあれはカーニバルと称して派手なのやってるし、それからフランス、イタリア、スペインなど、いわゆる南ヨーロッパの方もカルネバルというふうに言うんですね。ですけどね、ドイツではですね、古い謝肉祭についてはファスナフトっていうふうに言うのね。ファステンナフトが短くなったって言うんですけど、ファステンっていうのは断食するって意味なんですよ。断食する夜という意味だね。ファスナフト。ミュンヘンあたりではファッシングなんていう言い方もしますけどね。その言葉からしてちょっと違うんです。でね、その、ドイツの南の方、フライブルクとか、そっちの近くですけどね、シュワルツバルトというところがあってね、黒い森って言われて、その近辺なんですがね、いくつかの村で古いファスナフトをやるんですね。でね、僕は一番最初に行ったのは1967年に行ったんですけども、行ってね、見せてもらって本当にびっくりしましたけどね、僕たち日本人から見たら、明らかに生ハゲね、秋田の生ハゲと同じです、はい、ほとんど同じこと。どういうことかっていうとね、ファスナフトはいわゆる古代ゲルマン民族の習俗を残しているんですね、うん、ご存知のようにヨーロッパはだいたい3世紀4世紀以降キリスト教化されてきたわけよね。で、10世紀ぐらいまでの間に、まあ長い時間何百年もかけて全体がキリスト教化されてきたわけです。キリスト教っていうのは神様一人しかいませんからね、天に増します一人の神様を考えるわけで、一神教と言われますね。だけどキリスト教に征服される以前のヨーロッパはゲルマン民族もケルト民族もですね、多神教だったんですよね。たくさんの神様、一神教に対して多神教って言い方をするんですが、それは日本もそうなんですよ。いわゆる自然信仰ですね。木に神様が宿ってるとか、川にも神様がいる、動物はみんな神様だよと、こういう世界、それを一言で、まあ、多神教というですね、自然信仰とも言いますけども、でゲルマンもねケルトも自然信仰だったんですよ。でもっと言えば世界中の民族がもともとは自然信仰なんですよ、うん、だって人間みんな自然の中で生きてたでしょ、うん、でその時に周りにその怖いものもたくさんあったし、嵐なんて言ったら怖かったよね、台風だって命奪うようなこともある。だけど恵みでもありますよね、自然は雨を降らしてくれるし、だから恵みと怖い面と両方を持ってた。ですからそういうものに対する恐れみたいなものを人間当然持ちますね、うん、ですからその自然の中になんか不思議なものがいる、それを、まあ言い方はあれだけども、キリスト教の方では神という言い方をしたわけだけど、神の意味が全く違うわけよね。自然信仰の場合には、自然のあらゆるところに神がいるというふうに考えて、キリスト教やイスラム教は一人の神様しかいない。そこが決定的に違うところですね。それでヨーロッパの場合にはね、さっき言ったように3世紀4世紀ぐらいからローマ軍がヨーロッパ征服して、それと同時にキリスト教も広まった。で、それまであったそのゲルマン民族の多神教の信仰はですね、全部邪神として排斥されて、横島な神としてね、で、異教の神というふうにキリスト教の方では言うわけですね。異教に違いないんですが。 で、それ全部排除されたわけですよ。ですから動物やなんかはもともと神様と思われていたのが排除されましたから、逆に悪魔とか悪いものにされちゃったわけね。で、日本はですね、まあ日本は仏教がもちろん6世紀に入ってきたわけだけども、仏教はもちろん一神教ですよけどね、ブッダの教えでいくわけで。だけども、幸いなことに仏教は割と寛容だったから、多神教を残しておいてくれたわけね。完全に抹殺はされなかった。だから今でもいっぱい残ってるでしょ。ご神木なんて長野県でやりますよね。だから川に神様がいるとか、いろんなそういう宗教の行事がたくさん残ってる。狐の神様がいたりね、なんかする。だから日本は仏教があるけど、そのベースにあった自然信仰かなり残ってる。それがあちこちのお祭りで現れてるね。秋田のナマハゲなんてのまさにそうですね。で、その目でね、この南ドイツの謝肉祭を見るとね、もうほとんど同じなんです。出てくるものが。
本当ですか。
面白いのね。例えばね、ロットバエルという村では朝7時頃から行列が出てくるんですね。各部落ごとにね、行列を出すんですよ。日本もそうでしょ。村ごとにとか町ごとに出汁を出したりしますね。あれと同じなの。出すのね。で、見てるとね、例えばライオンでもないけど、そういうふうなね、猛獣のお面をかぶった男たちの行列がだーっと来たりして、ね。うん、そのうちに今度はね、マントにね、白い羽をいっぱい刺したもの。だから一見して鳥ってすぐわかるんですよ。うん、マントに白い羽がいっぱいついてるね。あれ鳥だなと思うでしょ。その鳥がですね、棒で跳躍しながら、高飛びしながら来るわけ。うん、
ね、
とても綺麗ですよ。50人ぐらいの男がね、何列にもなってね、棒をついてね、飛ぶのね。しかも着てるものは鳥ですからね。もうすぐわかる。鳥の神様だなってすぐわかる。だから、ライオンみたいな神様が来たりね、鳥みたいなのが来たり、から猿みたいなのが来たりね、そういうお面を、服装を見ると動物だってすぐわかるわけね。そういうものがでーっとやってくんですよ。で、最後にはだけどどうなるかっていうと、そういう人たちは結局は駆逐されていくのね。最後にいなくなるんですよ。直訳すると灰の水曜日って言うんですけど、水曜日に終わるんですけどね。その時にそういう動物たちが全部葬られていく。っていうことは、それが冬の神様というふうに偽せられてるんですね。冬の神様が動物の姿で現れてきて、で、最後にその冬の神様たちを葬って、これで冬は終わりましたという行事になる。だから冬を送るお祭りになるんです、最後は。冬が終わりだっていうのは日本でもやるわけでね、春を迎えるお祭りっていうのはあるわけで、時期的にちょうどね、今頃は。それと同じなんですね。そしてその時にその追われる神様ってのは何かっていうと、それが動物の姿になって、で、キリスト教の方からすると、動物の姿っていうことは要するに排斥される神様たちなんですよね。そういう形になる。だから日本人からしたらものすごく面白いですね。あれはいろんな姿があるんですけどね。それで今のが基本でね、それにいろいろまつわって、例えばシュランベルクなんていう村では、洗濯桶みたいなものにね、はい、人間が乗って、うん、で、川下りをするんですよ。
はい、
で、川ったって幅の狭い小さい川で、しかも石がゴツゴツしてるから、無事に流れるやつはあんまりいないわけ。うん、土地でひっくり返ったりするわけね。で、みんなそれを喜んだりなんかするんですけどね。寒い時ですからね、大変だと思うんだけど、うん、そんなことやったりね、そういうなんかこう自然と密着したような行動をしますね。あちらこちらで、あれもおそらくね、川を流れるっていうところを見ると、日本なんかの信仰と結びついてるのかもしれないなと思うんですよ。例えば日本では桃太郎は、あの桃は川を下ってきたでしょ、
はい、
川流れてきたでしょね。で、川の元には神様がいたと考えるわけですよね。シュランベルクというその村でのはそういう説明一切ないですけどね、うん、川が神様のいたところだなんて説明ないけども、うん、川で戯れて、それで最後転んで水浸しになってみたいなのを見てると、僕なんかは見ると川への信仰、川の神様への信仰があったのかなっていう感じがしますね。とっても面白いです、それは。それから僕が一番よく行くラウフェンブルクという村はね、漁業組合が主催してそのお祭りをやるのね。っていうのはね、ライン川もうんと上流なんです、そこは。 でね、その頃は水が澄んでたみたいなね、昔は。ですからそこで魚が釣れたって言うんですよ。ですからライン川なのに漁業組合があるんですよね、ラーフヘンブルクの。で、そこは面白くてね、ライン川も幅狭いんですよ、もう上流ですからね、ほんと源の方だ。で、橋がかかって、その両岸がね、ラーフヘンブルクという村なの。で、一方はスイスなの、国籍は。一方はドイツなの。二つの国にまたがって、同じ村がある。同じ名前の村がね。だから戦争中は、一応国境だから警備の兵隊が立ってたそうですけども、そのラーフェンブルクの村人は自由に行き来できたと、いうことなんですね。親戚がいるでしょ。ですからスイス側の親戚がドイツ側に食べ物持ってってやったりね、なんかして相当助けたと、いう話でしたね。そういう意味では親戚同士が二つに分かれてるっていう形ですよね、そこはね、その漁業組合が主催するもんですからね、着てる衣装が、シャニクサイの衣装がですね、魚の鱗なんですよ、もう見ればすぐ分かる、色とりどりのね、まあ主に白と赤と黄色が多かったけどね、小さい鱗がね、いっぱいついた服を着て、全員で、それでお祭りの行列やるわけですよ、だから面白いですね。それである時、まあ僕はその村に初めて来た日本人だったらしくてね、大歓迎してくれたんですよ。で、終わって、あと最後の晩は、まあ、打ち上げで大騒ぎするわけね。で、無礼講の晩なんですよ。で、踊ったり歌ったり飲んだりするんだけど、その時にね、その漁業組合の組合長のおじいちゃんがね、立ち上がって、今日は日本からプロフェッサーが来てると。で、彼のために我々の村の郷土の歌を、漁師の歌を歌ってやろうっていうことになってね、ライン川ほど水の美しいところはない、で、このライン川ほど魚のうまいところはないってね、山の緑は綺麗でって、こうその郷土愛を歌うわけ、でもすごく良かったんですよ。それで僕は感動しちゃってね。で、終わってからふって気がついたら、日本の漁師だって同じこういう郷土愛の歌を歌ってるわけでね。で、僕は仙台に長くいたから、仙台のね、石巻の網元の息子からね、大量歌い込みの成長を教わったことあるんですよ、今でも歌えるけどさ、大量歌い込み本当の成長、地元の人に教わったやつね、流行歌じゃない方の大量歌い込み、で、それがあったもんで、思わず手を挙げちゃってね、で、今皆さんはね、郷土愛の歌を聞かせてくれてとても良かった、考えてみたら日本の漁民たちも同じようにね、郷土愛の歌を歌ってるんだ、聞いてくれっつってねそれで、その歌詞をドイツ語に訳してさ、言っといて、それでその大量歌い込み歌っちゃったんですよ。こうしたらもうやんやの喝采でね、喜ばれて。そしたらさっきのその組合長のおじいちゃん立ち上がってね、とても嬉しいと。で、日本にもそういう漁民がいることを我々はとても嬉しく思って。ついては、そのプロフェッサー小沢をね、我が漁業組合の名誉会員にしようって提案してくれた。こうしたらみんなうわーって喜んでね、大拍手が起きて名誉会員に指名されたんですよ、で、それはだけど、まあ酒の場のね、一時的なことだと思って対してまあ思わないで帰ってきたわけ、で、日本へ帰ってきて2、3月だったら、本当にね、そのお面が証拠として送られてきたんですよ、そのみんなが被ってるお面ね、
名誉会員、
名誉会員の賞、会員賞だって、僕だから宝物でね、今でも飾ってますけどね。
お面ってどんな、
あのね、被るにはちょっと小さいんですけども、半分動物みたいなね、人間の顔とはちょっと違うんだな、黒い髪でね、なお面です。で、この間ね、それから20年くらい経ってから行ったんですよ、一回その同じラーフェンブルクへね、で、その時証拠としてそれ持ってったの、そのお面を、だって俺20年経ってるからみんな死んじゃってるだろうと思ってさ、知ってる人いないと思って、で、まあ一人いたんですけどね、当時若かった女の人が生きてて、分かったんですけども、そのお面を持ってってね、見せましたよ、みんな、みんなびっくりしてた、そんな話知らなかったっつってね、で、そのお面の中にその制作者の名前が彫ってあったの、その制作者はね、もう亡くなられたけども、この辺りのお面作りの最大の名人だったって。で、これはすっごい価値のあるもんだぜって地元の人たちにものすごい驚かれた、楽しい思い出なんですよ、それはね。でも本当にね、あのそこの人たちはそういうそのシャニクサイを中心にしてね、まとまってんのね、村としてまとまって、 で、それを大事に大事に守ってやってね、うん、面白いですよ。それでいろんな行事があるんですけどね、うん、行列を作ってその町中練り歩くのね。これも日本と同じだと思うのね、うん、日本でもやるでしょ、はい、町中練り歩くでしょ、やるんですよ、うん、でそれがね、ダンダンダンって太鼓叩いてね、うん、ダンダンダンダンダンダンってこのリズムで歩いていくんです、うん、でこれってさ四拍子ですよね。ダンダンダンダンダンダン一つ空いてね、四拍目が一つ空いてるけど、はい、結局四拍子ですよね、ええ、だから日本のお祭りやなんかの全部同じですよね。この四拍子ってのは基本ね、やっぱりね。で考えてみたら人間ってみんな日本足じゃないですか普通、
うん、
ですから日本足で歩くからこれが一番いいんですよね、
うん、
一番自然にそれに乗ってこう歩けるから、
ね、うんうん、
ということが分かった。だからお祭りのそのリズムっていうのはこれ沖縄でも僕は確認しましたけど、沖縄でもやっぱり四拍子ですよね、うん、ダンダンダン、あるいはもう一つ入れてダンダンダンダンダンダンダンダンってこういうかね、うん、4が基本ですね。昔話でもそう同じ現れるんですけどね、そのことはね、リズムとしてはね、
昔話のの
リズム、語りとしてのリズムね、うん、あの3回の繰り返しっていうのも基本的に言うとあれ4なんですよね。1、2の3、4が長くなってるから3回の繰り返しになる。
うん、
白雪姫も1回目2回目で、3回目はリンゴで殺されて生き返らないでしょ。ですからあそこ長いですよね、うん、長いのはあれ2つ入ってるわけですよね、うん、だから1、2、3、4なのね、うん、基本的には、うん、それと同じのがラーフェンブルクって田舎でのお祭りにもあったからね、すごく嬉しかった。で納得しました。あ、人間ってみんな日本足だから、やっぱり4が基本なんだなっていうことがね、よくわかる。で、最後にね、そのラーフェンブルクでも最後には冬を送ってね、それでみんなそのお葬式みたいになるんですよね。冬が行っちゃったっつってみんな泣くんです。面白いね、最後泣いて終わるんですけどね。冬を送っちゃった。で、冬がなくなりました。って言って白い棺みたいなものをね、
はい、
作って荷車に乗せて去るんですね。でみんな泣いてそれを送るの。面白いね、泣いて送る。で本当だったらさ、冬がなくなって、はい、春が来て喜びになる方じゃない、
はいはいはい、
じゃなくて冬がなくなった涙、それで終わる、そのお祭りは。
そうですか、
面白いですね。その終わり方はでも村によって違うみたいですけどね、その泣いて終わるのと、
うん、
そうでないのもあるみたいだけど、
うん、
この謝肉祭はね、日本ではあんまり知られてないんですけども、日本で言うとみんなカーニバルになっちゃって、そのすごい派手にね、顔を塗ったりなんかして、で派手に踊りまくる、そっちばっかり有名だけど、実はいわゆる異教のゲルマンの自然信仰の中の冬を送る祭り。
じゃああんまり派手じゃないんですね。
派手じゃないですよね、派手じゃないということなんですね。
今日はドイツの謝肉祭をご紹介しました、
うん、
お祭りって名がつくからもっとこう華やかで、飲んで食べて騒いでっていうイメージだったんですけれども、
う
ん、
そうではないですよね、うん、もちろん最後はね、飲んで、ね、やりますけどね、本当は厳粛なお祭りですよ、
うん、冬が終わっていく、
終わってっていうね、終わっていく、
寂しく
送ってって、見送ってっていうね、うん、
なるほどですね。日本人だったら春を待つ、春が来た喜びまで行きます
けどね、行きますけどね、うん、でそれはまた春ね、5月に、はい、5月に一斉にバーッと花が咲いて本当に春が来ますからね、そこはまたマイフェストといって5月のお祭りってのがあるんです。
そうなんですね、
それはあるの、5月にやるのね、
うんうんうん、さて来週はどんなテーマで、
来週はね、インドネシアの昔話のことを聞いていただこうと思うのね。インドネシアの昔話については去年の10月頃だったと思いますけれども、一度聞いていただいてるんですけどね、はい、いろいろ面白いものがあるもんですからね、もう一回聞いていただこうと思ってます。
はい、楽しみにしています。それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。